使徒行伝の福音第30回至福への祝福という主題で使徒行伝9章26節から31節です。よく10年一昔と言いますけれども、この10年に皆さんにはどんなことが起きたでしょうか。ここ 3,4 年はコロナ禍ということで、閉店する店とか、それから倒産するところというのも出たりして、いろんなことが変わってきていますけれどもね。でも私はおかげで会社が閉店したので、祈りと御言葉に専念することができるようになった。むしろ感謝しているというふうなね、そういうものもいるわけなんですけれども。そしてこのコロナ禍の直前に、トルコに行くことができたのは本当にラッキーだったなと思うんですね。それで今このように使徒行伝のことを、ああそこかというふうに実感を持ってお話しすることができるようになっているわけなんですけどもね。10年一昔、なぜ10年なのかというとですね、実は今日の登場人物パウロには謎の10年があるんです。今日の主婦をご覧ください。パウロの生涯ということでパウロ年表を掲げましたけれども、すいません、非常に老眼の私たちにはね、辛いものがあるんですが、まあ、大体概略が分かればいいかなということでですね、大きいパウロ年表欲しい方は後ほど差し上げますので申し出てください。でとりあえずこれで赤い線で囲ってあるところがありますね。ここのところにちょうど紀元35年から43年かっこ沈黙期間という文字があるんですよ。これなんです。わからないんです、この10年というのが。それで謎の10年と呼ばれるわけなんですけども、パウロの回信をこれによりますと、紀元33年頃とします。そして次にパウロの名前が出てくるのは第一次伝道旅行のあたりなんですね。紀元46年ということで13年の期間があるわけです。で、そのうちの3年は前回見たようにアラビアで伝道したのだろうというふうなことがありますので、残りは10年です。この10年に何があったのかということがあんまりはっきりわからない。それが謎の10年と呼ばれるわけなんですけれどもね。でもどうでしょうか。彼は紀元64年か5年あたりにローマで殉教しているわけなんですが、もしパウロが生まれたのが紀元5年だとするとですね、だいたい60歳で殉教しているということで、ここにいる多くの人たちの年齢を考えますと、あ、そんなに早く亡くなってるんだということになるわけですね。ということでですね、実はこの謎の10年の後に20年の伝道期間があるんです。これは非常に実り豊かな期間だったんですね。地中海世界にパウロは伝道しましたし、それから新約聖書のさまざまな手紙がありますが、約その6割はパウロによって書かれているということで、非常に実り豊かな20年だったわけなんです。そうすると、これまでの10年というのがですね、何があったのかな。これはいわば至福の時、メンドリがこう服しているというふうな、その後で夕日するということでですね、この10年というのはいわば至福の時というふうにできると思うんです。至福というのはもともとはメンドリがオンドリに服するという意味だそうですけれども、現代的な意味ではこんなふうに使われていますね。今の状況に身を置きながら活躍の機会を待つ、夕日の時を待つという意味で至福という言葉が使われているわけなんですね。深く潜行すると、私はねこれで思い合わせるのは、高校時代に地学というクラスがありました。地球科学です。その時にね、先生がこう言ったんです。ヒマラヤで貝の化石が見つかるそうです。なぜだと思いますか。そこが昔海底だったということの印だと。ヒマラヤがですよ、海の底だった。でもこんな 高い山ができるには深く深く潜る時があるんだ。これを地高者と言いますって言うんですね。そしてこの高い山を支えるには巨大な岩石が必要ですね。この地高者に向かってちょうど日本海溝のようにたくさんのものが集まってくるんです。それがやがて巨大な山になるんだと。地高者ということを言ったんですよ。そのように深く沈む時があって高くなっていくという時があるということを言われたのを思い出すんですね。そういう意味で今日の主題を至福への祝福としたわけなんです。さてパウロの謎の10年とは何なんだろうか、どんなことが起きたんだろうかというふうに見てみますとね、今日の26節このように書かれていますね。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。そりゃそうですよね。たったこの前までパウロはクリスチャンに対して殺害の息を弾ませていたと書かれていますから、9章1節にそのようにありますから、彼はパリサイ党の過激派だったんです。年齢は約28歳、もう弾圧迫害を自分の使命と考えていたような人間ですから、その人が3年ぐらい経ってですね、クリスチャンになりましたって嘘でしょうということでみんな警戒したということは伺えることなわけなんですね。そうしたところが27節、バルナバは彼の世話をして人たちのところへ連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。バルナバが仲を取り持ってくれたというわけなんですよ。バルナバ、あれどっかに出てきたなと思いませんか。実はね、4章の36節のところでですね、バルナバのことが出てくるんですけども、こんなふうに書かれています。クプロ生まれのレビ人で人たちにバルナバ慰めの子と呼ばれていたヨセフは、自分の所有する畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたというふうにちらっと出てくるんですよ。ここで予告されているわけなんですけども、バルナバという名前が慰めの子という意味だったということが書かれていますね。そしてしかもクプロ生まれというとですね、現在のキプロス島なんです。で、キプロス島というのは実はパウロが生まれ育ったキリキア県にあるタルソの沖合の島なんです。ということで、ある人はおそらく2人はタルソ大学で学友だったのではないか、いや親友だったんじゃないかとかというふうに言う人もいるんですね。ということでバルナバは慰めの子ですから、また人を励ます人ですから、いやパウロ、いやクリスチャンになったのかということで、彼がその仲を取り持ってあのダマスコ途上でパウロが、ね、復活のイエス様と出会って大改心を遂げる。それでダマスコで彼は宣教活動をしていたということを人々に語ったんですね。そのことがここで語られているわけです。28節で、それ以来彼は人たちの仲間に加わりエルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合ったというわけなんです。エルサレムを出入りしというふうにね、さらっと書いてあるんです。で、むしろこのことについてガラテヤ人への手紙の中でもう少し詳しく語っているところがあるんですよ。1章の18節で、その後3年経ってから私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在した。しかし主の兄弟ヤコブ以外には他のどの人にも会わなかった。ここに書いていることは神の御前で言うが決して偽りではないとパウロが言ってるんですよ。約2週間ですね、ダマスコをようやく逃げてですね、でエルサレムに行った時に会ったのが2人の人物だったというわけなんです。主の兄弟ヤコブというのはイエス様の本当の弟です。最初はこのヤコブと他の兄弟たちはイエス様がまさかキリストだとは信じなかったんです。兄貴ね、そんなに言うならばね、エルサレムに行って目立ったらいいよというぐらいもう信じなかったわけですから。ところがその人が イエス様の十字架と復活を見て、兄はキリストだったんだと言って彼らも信仰を持つようなクリスチャンになったと。でしかも十二人たちは世界中に宣教に行きましたから、残っているのはペテロとこのヤコブだけなんですね。でヤコブがエルサレム教会の責任者になっていた。そうやって書かれたのがヤコブの手紙というところなんですけども、このヤコブに会ったというんです。どんな話をしたと思いますか？実の弟ですよ。いや兄貴はね、小さい時からなんか変わってたんだとかね、いろんなこと、親しいことを聞いてたはずなんです。そして、なんかどうも違うな、他の人と違うな、思ってたけどもとかね、イエスの青少年時代とかですね、それからあと自分の改心のこととか、実際にその弟さんから聞くわけですよ。しかも2週間にわたって。それからケパというのはペテロです。ペテロも残っていたんですね。でペテロからはその後です。イエス様の3年間の交渉会のことを詳しく聞いたはずです。そして十字架と復活のことですね。しかも十字架の時にはペテロはイエス様を裏切って逃げましたね。そういうことも逐一2週間にわたって2人からパウロは聞いたというわけなんです。でその後でこのガラテヤ書の1章21節によりますと、その後私はシリアとキリキアの地方に行った、まあ、ここもさらっと書いているんですけども、これもね、先ほど説教伝の中でありましたけども、なかなかね大変だったんです。なぜ故郷に帰って行ったのかということについて事情がちゃんと書かれているわけなんですね。使徒行伝の9章の28節から、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合った。しかし彼らはパウロを殺そうと狙っていた。今まで迫害チームの中にいたのにクリスチャンになった、許さん。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出したということなんですね。こんな風にしてエルサレムを出ていくわけなんですけれども、これでもまだね、実際もう少しいろんなことが出来事があったんです。それが使徒行伝の22章というところにこんな風に詳しく書かれているんです。この2週間のエルサレム滞在の時にですね、彼はこんな風なことがあったと言っているところがあるんです。それから私はエルサレムで帰って宮で祈っているうちに夢うつつになり、主にまみえたが、イエス様は出てきたんですね。主は言われた。急いですぐにエルサレムを出て行きなさい。私についてのあなたの証を人々が受け入れないから。そこで私が言った。主よ、彼らは私が至るところの街道であなたを信じる人々を獄に投じたり、鞭打ったりしていたことを知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時も、私は立ち会っていてそれに賛成し、また彼を殺した人たちの上着の番をしていたのです。すると主が私に言われた。行きなさい。私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだ。こんなことがあった。と、使徒行伝の22章の17節から21節のところで、パウロ自身が人々に語っているところがあるんですね。すぐにエルサレムを出て行きなさい。私はあなたを異邦の地へ遣わす。この言葉を再び主ご自身から聞いたというわけなんですね。それで、キリキアの自分の故郷タルソへ帰っていったんだというわけなんですけどもね。ここまでが13年のうちの3年のことなんです。その後、今度キリキアのタルソで何があったのかということについて、一箇所だけ書かれているところがあるんですよ。それが第二コリントの中にですね、こういうふうな不思議な出来事があるんです。で、その時にパウロは、私はむしろ弱さを誇ろうというふうに言っているところがあるんです。どういうことなんだろう思うんですけれども、こんなふうに書かれているところがあります。私は誇らざるを得ないので、無益ではあろうが、主の幻と啓示とについて語ろうと言ってですね。私はキリストにある一人の人を知っている。これパウロのことなんです。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられた。それが体のままであったか、私は知らない。 体を離れて出会ったか、それも知らない。神がご存知である。この人がパラダイスに引き上げられ、そして口に言い表せない、人間が語ってはならない言葉を聞いたのを私は知っている。私はこういう人について誇ろう。しかし私自身については、自分の弱さ以外には誇ることをすまいというふうに言っているところがあるんです。第二コリントの12章1節から5節のところなんですけれども、ここで14年前というふうに言っているのはですね、コリント書が書かれる14年前ということなんです。コリント書が書かれたのは、先ほどのパウロ年表で言いますとね、紀元55年なんです。55年の14年前っていうと、紀元41年頃、沈黙の期間だということがわかります。この謎の10年間のある日に、パウロはこんな風な第三の手にまで挙げられたという体験をしている。ただその詳細は私は語ってはいけないというふうに言ってるんですけどね。というか本当に自分が弱くされた時、第二コリントを書く時も彼はね、本当に弱くされていたんですよね。そしてこの12章のところに彼がどんなにか弱っていたかということが書かれているところがあるんです。こんな風な神様からの啓示を見た。でイエス様を見たということで高慢になっちゃう可能性があるわけです。そうしたらですね、こんな風に言ってるんですよ。そこで高慢にならないように私の肉体に一つのトゲが与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れ去らせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。弱さを誇るのはなぜかというと、弱さに働く主を誇ろうと。私が弱い時にこそ主は働いてくださる。私が落ち込んだ時にこそ主は働いてくださる。だから私は弱さを誇ろう、弱さに働く主を誇ろうとパウロは言っているわけなんですね。そして確かにコリントに行く時にパウロは非常に落胆していたんです。というのはコリントに行く前にアテネでイエス様のことを述べ伝えたんですけども、ほとんど相手にされなかったんですよね。復活そういうのは後でまた聞くことにしようって、もう誰にも相手にされなかったんです。それでもうがっかりしてコリントの方に行ったんですね。そしたらその時にですね、イエス様は彼にこう語りかけたんです。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。この町には私の民が大勢いる。黙っているな。語り続けようと励ましてくださったんです。だからこの手紙を書いているんですよ。主は私たちがね、本当にもう自分はダメだ。思う時にこそ私たちのそばにしっかりいて励ましてくださる方なんだ。自分の体験を通して、だから私は弱さに働く主を誇ろうと言っているわけなんですね。パウロの肉体のトゲが何だったのか、いろんなことが考えられていますけれども、一つにはやっぱりダマスコ途上で強い光に当てられましたね。その光の中でイエス様の声を聞くわけですけれども、それによって眼病を患ったんだろう。そしてその目の不自由さというのはいつまでも癒されることがなかった。だからパウロの手紙は最後にですね、私はこんなに大きな字で自筆作業を書いているっていうところがありますけどもね、目が弱かったっていうことも一つあるんじゃないか。パウロはそれに対して、主よ、どうかこの私のトゲを取り去ってくださいと三度も祈ったと言っていますね。三度の祈りに対する主の答えは、我が恵み何時に足れるという主の答えだったと言っているわけなんです。三度の祈りで、思い浮かべるのはイエス様ご自身もゲッセマネの園で三度祈ったということを福音記者は伝えていますね。イエス様は十字架が自分に迫ってくることをご存知でした。もちろんそれが罪の贖いであるとしても、やっぱり自分が十字架にかかるということはね、イエス様にとって本当にこれは恐ろしい怖いことだったと思うんです。それでこのような祈りを3回続けたと 民主記者は言っています。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。この祈りを3回捧げたと弟子たちが証言しています。ただこの3度の祈りに対する神様の答えは福音書に書かれていないんです。皆さん、この神様の答えは何だと思いますか？私は沈黙だったと思うんです。そしてこの3度の沈黙の中にイエス様は十字架を引き受けることが自分の使命だと、そして全ての人の罪を自分が十字架に担うこと、それが父の御心だということをこの沈黙のうちにはっきりと悟り、また受け入れたと思うんです。そのことによってのみ私たちの救われる道が開かれる。だからイエス様は沈黙の恐ろしさということをご存知なんです。私たちが祈るときに、もし私たちが沈黙を覚えるとするならば、どんなに怖いかということを誰が一番よく知っているかというとイエス様ご自身なんです。イエス様はだから私たちの弱さに沈黙なさる方ではないんです。必ずそばにいて私たちを強めてくださる方なんです。だからパウロも、私は自分の弱さを誇ろう、弱さに働く主を誇ろうと言ったわけなんですね。我が恵み何時に足れり、これがパウロが引き受けた十字架であるわけなんですね。イエス様は本当の十字架を引き受けてくださった。この私の肉体のトゲが何だ、そういう思いをしっかりと彼は受け継いで20年間の伝道を、苦難に満ちた伝道でしたけれども、そのことを成し遂げていったわけなんですね。我が恵み何時に足れりという詩集があります。これは水野源蔵さんという方がお母さんと共同作業で作った詩集なんです。水野源蔵さんは体が動かない、瞬きだけができる人でした。だからお母さんが50音表を持ってですね、あいうえを書きかけこのところをこうやって、その文字に行き当たった時にパチンとこう目を瞬きをするわけですね。そうやって編まれた一編一編の詩の中の一つに、苦しまなかったらという詩があります。これを手本に収録しました。ご覧ください。このように水野さんが歌っています。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。苦しいこと、弱いことは時に私たちは悪いと考えます。しかしそうではないんです。私は弱さに働く主を誇ろうとパウロが言ってですね、20年間の豊かな主の御業を目撃し続けたんですね。パウロの10年の私服はその後の20年の勇兵の備えの時でした。この20年は現代の私たちも大きく潤しているんですね。力づけているんです。なぜか私たちの罪を担った主イエスは私たちの弱さに働く方だということを、彼がさまざまな出来事を通して体験していったからです。私服の時は祝福された勇気への備えの時です。この度重なる困難にあって落胆していたパウロへの主イエスの言葉を持って結びたいと思います。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。感謝を持ってお祈りいたします。天の父神様、罪人の頭パウロさえも許されて 御業のために喜び生きるものとしてくださったあなたをあがめます。私たちが直面する苦しみもあなたの大きな祝福のご計画のうちにあることを信じます。どうぞ弱いところに完全に現れるあなたの御業を目撃するものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。